そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
募集です。
はい、今月最後の特集、7月31日はコンクリートレボルティオ超人幻想を特集します。原作脚本の相川翔さんをお迎えしてお話をお伺いする予定です。相川さんへの質問をただいま大募集中です。締め切りは19日火曜日22時まで、年々ご応募お待ちしております。
はい、もうね、聞いてすぐ送らないと下手したらあっという間にもう終わってるかもしれない。
そうですよ。いやー、よかったですね、ちゃんと決まりましたね。
決まりましたね。コンレモのインタビューは実は小説版の、相川さんからスタートしてるんですよね。
そうですね、前日譚っていうんですか。
はい、そうです、前日譚ということでね、アニメの始まる前に実は取材しておりまして、まあ聞いてる方は分かると思うんですけれども、そこからスタートしてアニメのねインタビューも行って、もう最終回を迎えて、もうねすぐ1ヶ月になっちゃうわけですよ。
早いですね。ああ、そうか。いや、でもこうコンレボは語りたいけどゲスト会を待とうみたいな我々の子、
はい、なので最終回特集でもほんのちょっと取り上げて終わったわけですよね。でも、
はい、耐えて、
いけるかどうかはちょっとやっぱりタイミングの問題があるから、そのやりたいからといって必ずできるわけじゃないのでっていうタイミングが、やっとあってですね、今回の特集となりましたので、まあただね、締め切りが本当短いので、もうこれ聞いてすぐ出すか、もしかしたらもうすでに終わっているかもしれないっていうところがね、皆さん質問お待ちしております。
はい、好きなエピソードとかそういったお話もぜひぜひ送ってもらえると嬉しいです。相川さんに直接全部お届けしようと思ってます。
はい、ということでね、懐かしの彼女が戻ってまいりました。
どうもどうも、戻ってまいりました、タマでございます。
懐かしのとか言わないでください、はい、復活復活、
はい、だってワンシーズン以上いなかったからこいつ
こいつってい
やー、デスマッチしてました。
あなたがいない間に牧田光平はいなくなりましたよ。
もう牧田が死んで玉が生まれたんです
命を吸い取ったわけですね、
うん、まあね、こうこれで少しはオタク部門が、なんとかフォローできるんじゃないかと思いながら、今週のそこアニもやっていきたいと思います。今日の特集は
リライフです。
決めろ、会心の一撃。
一切の手だとべ、この手は離さない。
クーク、ライブ会場限定シングル、スマッシュタイムマシン、好評発売中。
僕たちはゲイロー、そんな不安に苛まれながら夜の途中。
そこアニ、
はい、ということで始まりました夏アニメ新番組の中から、あお互い前に最初の特集となります、リライフ。
はい、
結構ね、このあお互い前に特集する作品っていうのはそこアニの中ではかなり推し作品になったりする場合もあるんですけれども、リライフどうでしょうね。
うん、確かに、面白いよというよりかは語りたくなるの方ですよね。いろいろ言葉を出したくなる、
はい、
しかもそれぞれ出てくる感想が違うだろうな的な感じで特集に至ったのかなと思ってたんですけど、
まあ、まさにそういう感じですね。もう1話見てすごいって作品はいろいろあるじゃない、
うん、
でも少なくともリライフの1話を見た時にこのアニメすげえなんては一切思ってないわけですよ、
うん、
見終わった時にあれあれこれは何なんだろうっていう風な気になる度っていうのがすごくありまして、
うん、すごく引っかかる作品ですよね、うん、
この設定ってこうかなとかさ、このシチュエーションこうだよねみたいなのとか、そういうことをこう人と話したいみたいなさ、 まさにそんな作品だったなって思うので、今回の、第1号特集となりました。
うん、みんな一回ぐらい妄想したことあるんじゃないですか？昔に戻ったらどうしようみたいな。
この、ここの設定がちょっと面白いですよね。まあそんな話は、お用意していきたいと思いますけど、まず原作の方ですけれども、作者は弥生草さん。女性の方なんですね。で、掲載はコミコという漫画アプリ。
はい、すごい最近多いですよね。種類もたくさんあって。
あのウェブ連載っていうのとはまた違って、いわゆるアプリとしての集客でっていうことなんですよね、これね。
まあアプリをスマホで落として、で毎週それが、
はい、見てもらうっていう形ですね。
うん、
そして2014年には、コミコ初の単行本になった、まあ人気作ということで。
おお、初の単行本かなんですね。
はい。で、すでに5巻まで発売されて。まあ、人気作だったっていうことだけあって、やっぱりその原作も面白いというふうに評判だったみたいです。私はコミコを使ってないんでわからなかったんですけれども、だからこう知ってる人は知っているみたいな作品だったみたいですね。
私もまだこういうアプリものの連載もの精通していなくてですね、だんだん置いていかれてしまうのかなっていう。
いや、ありますよね。やっぱりそういう風な感じのね、知らないことってね、いっぱいあったりしてね。今回もコメントいただいておりますので、コメントいきましょうか。
宇宙さんからのコメントです。番宣を見て一言、この薬、欲しい。というわけで、自分は主人公と同様の経験をしています。無職だと学生時代の旧友に会いづらくなり、同窓会から足が遠のきます。街角でばったり会った時とか、うやむやにごまかす時の辛さときたら。なので、主人公、貝崎新の気持ちがよくわかりますし、羨ましいです。自分もリライフしたい。作者の母校、大分上野ヶ丘高校は、大分県のトップ校であり、貝崎くんもここがモデルの高校を卒業しています。そこから二浪したとはいえ、大学の経済学部に行き、院も卒業。つまり経済学修士なわけですが、目を疑いたくなるほどのダメダメぶりにびっくりです。大学院卒業なら数学はともかく英語や国語のテストはいくら抜き打ちでももっと取れてないとおかしいでしょう。それに運動もできなさすぎ。体が若返ったわけではなく27歳のまま外見だけ18歳という設定には驚きましたが、27歳ならまだまだ無理が効くはずです。体が18歳ならいくらでも頭や体を動かせるし、すぐ回復するから最高なんですがね。エンディングの曲が18年前ぐらいのヒット曲で、自分が若い頃聴いていたものともろかぶりで懐かしいです。貝崎くんがこの頃高校生だった設定なら35歳ぐらいであるべきで、その方がもっと面白かったと思います。とにもかくにも貝崎くんのリライフ生活が今後どうなるのか楽しみです。受験話とか女性と同士のライバル争いよりも、みんなで出かけるとか学園祭とか大分から両親がやってくるとかが見たいです。ところで現役の学生たちはこの作品を見てどう思っているのでしょうか。投稿に期待しています。はい、ありがとうございました。
この作品ですね、実はコミコの方では全13話すでにもう配信がされているんですよね。
もうアニメも全部見られちゃうっていう状況なんですよね。
そうなんですよ。珍しい形態で。まあそれ以外に Amazon プライムの方でも結構先行してまして、4話 ?5 話まで行ってるので、
はい、
テレビの方がね、実はかなり遅いんだよね、
うん。
で、テレビの方が現在3話まで放送されている段階なので、今回はあえて3話までのお話でまとめていきたいと思います。これ先を知っていると、まあ面白くならないってわけではないとは思うんですけど、驚きがなくなったりする部分が絶対出てくると思うんで、あえて今回はテレビ放送済みの3話までのお話でいきたいと思います。ということなんでね、話数も少ないので1話ずつ取り上げていきましょうか。
はい。
第1話、貝崎新太。27、無職。タイトルがひどい。
まあでもそうですからね、まさに。
毎回タイトルひどいですよね。おっさんですからとかね。もう
宇宙さんも書いてましたけれども。無職、多分辛いですよね。
今回コメント募集したら、
絶対誰か自分の経験書いてくれるだろうなって期待してました
こうなかなかまあ言いづらい職業っていうのも辛かったりはするんですけれどもでもこの作品ってそのリライフっていうタイトルからいくとこう言ってしまえば過去に行くかいきなり本当に若くなるタイプの作品を想像しません？人生をやり直すっていうことですよね、言ってしまえばね。
これ一度はみんな妄想したことあるんじゃないですか？さっきも言いましたけど、その今の経験能力を持ったまま強くてニューゲームですよ。まあその代わり体力面は元に戻らないっていうのがちょっとリライフきついところですけど。
そのなんていうのかな、いいところだけを持ったまま、高校生に戻れればある種こう大人の、まあ大人のというか結局は経験だと思うんだよね。そのいろんな経験を持って大人になった部分で分かっていることがあると、やはりその今リアルに高校に戻った時に違いって絶対あると思うんですよね。そのプラスの面だけじゃないんだよっていうところがこの作品の面白さじゃない？
うん、確かに最近は転生ものが多いですからね。
そうなんですよ。
そういうそれとは違って、まああの本当に外見だけは輝るっていうのは
若返りの薬ですよね、言ってしまえばね。ただ、若返りの薬だったら、普通、体力とかも含めて、10代に戻るでしょ？
そうですね。
若返りっていうよりか、見た目が変わるだけなんですよね、これ。
うん。シワとかが消えるだけみたいなノリかな。
うん。ちょっと身長も下がったりとかするみたいですけど。
お腹が引っ込んだりとかね。中年になっていくと、やはりね。
引っ込んでるわけじゃなくて、見えるだけなんですよ。だからきっと、周りから。
そういうこと
じゃないんですか？だって体力面何も変わらないんだったら、お腹のお肉とかだってそのまんまですよ、きっと。
そこまでファンタジーなのかな？逆にその辺の設定とかどうなってんのかなっていうのは常に疑問ですけどね。この作品、そこの部分を除けば、リアルな設定じゃない。
そうですね。結構、ある、この感じあるみたいなの
もあります。そう、あるあるでしょ？リライフ研究所は社会からドロップアウトした、いわゆるニートを対象に社会復帰を検証している組織です。どんな組織だよ。何のメリットがリライフ研究所にあるんだよっていう。
公的機関なんじゃないですか？
なるほどね。まあ、そう言われると納得いきますよね。公的機関というか、公的機関から外注を受けてやっている組織とかね。
うん、
まあ、公的じゃないと学校にまず
入ったりできないと思うので
、入ったりできないですよね。いわゆる経歴を詐称して入れてるわけですからね。あれも、その、例えば文科省とかの中で実はそういうことを研究していて、その中の一環として、学校の先生たちは知らないけれども、上からその仕組みで来ているんであれば納得できますよね。
うん、だからきっと偉い人だけはなんかそういう理由で来てる人がいるんですよっていうのを知ってるみたいな。
校長だけはとかね、例えばね。
なんじゃないですかね。
担任教師とかは知らないけれどっていう。でも、これ、戻るときに、これキーワードになると思うんですけれども、1年で戻るわけでしょ？
まあ、元の27歳にですね。
うん、はい。戻るときには、すべての記憶を周りが失うと。まずここが謎ですよ。そんな都合よくその部分だけの記憶を消せるのか。
メインブラックですよ。
メインブラック的な能力をあのリライフ研究所は持ってるんですか？
なんかそういうカチッてやったら消えるようなシステムがあるんですよ。
あ、最後にね、笑顔でポケットから取り出すんですね。そうそう、みんなこれを見てくださいって言って、
はい、そこの仕組みだけはちょっと妙に納得できないっていうね。だからそれは、嘘なんじゃないかって私は思ってて。
うん、
その本来はそんなことはないんだけれども、でもそのまま結局本人は実際ね、年格好とかは変わるわけじゃない。まあアニメだから漫画だからなおさらそこまで、そのなんていうの、若さの差っていうのが描かれてないように見えちゃうんだけれども、まあ実際これが本当にあったとしたんだったら、やっぱり見た目がぐって変わるはずですよね。老けるわけだよね。
だいぶなんかこう、頬がこけたりなんだりいろいろあるんじゃないですかね、年取ると。
ですよね。そうなったら、今の高校生たちから見たら、変わるわけじゃない。 もうその高校生たちが知っている彼ではないわけですよね。
うん、
っていう意味で、記憶から消えるんだよっていうふうに、こう、すり替えて言ってるのかなと。まあそうじゃないと、多分気持ち的にまた違うじゃない。頑張る感じっていうの。
ああ、確かに。
うん。残ってますよっていうのと、消えますよっていう脅しかけられるのでは違うと思うんですよね。だからこそ、ある意味消えるって分かってるからこそできることもあったりとかするじゃない？挑戦したりとかできる部分もさ。うん、っていうのもあって、どっちの意味もあって、そういう条件を設定しているのかなと。
なんかずっと相手が覚えてるならできないことも、忘れちゃうなら今なら言えるみたいなこともあるかもしれないです
ね。そうですよね。まあその法的に問題になるようなことでなければ。まあそれは例えば恋愛だったりとかいうのも含めてですよね。恋愛をしていいですよって言われてましたもんね。
当たって砕けていいなら、その後一生覚えてられるなら辛いですけど、忘れちゃうんだったら言えるかもしれないですからね。
そうですよね。1話の自己紹介面白かったですね。ある意味痛い。
ちょっと自分をも顧みる感じはしましたけどね。
まあ自己紹介
よっしゃできてるみたいな、
ね、できてるみたいなね。高校生だったらそんながっつりした自己紹介しないよっていうようなね。
完全に就活ですよね、あれ。
ねえ、就活だったんですよ。あそこは面白かったですね、まずね。
しかもこう、うわ、こいつテンプレだなって弾かれる就活生じゃないですか、
ね。浮いてるっていうところがね。しかもそれを俺はイケてるって思ってる感じがいいよね、またね。
そうですね。彼のこう、自意識過剰とまでは言ってあげたくないけど、ちょっと年代近いしという思いもありますけど。でもまあね、大学院まで出て、俺は優秀なんだと思っていたものがこう、覆されてい
く1
話。
いきなり4点とかね。
ねえ。
いや、でも彼メンタル強いですよね。
あ、それはすごく思う。
あれやっちゃったらもう出足でつまずいたでかなり凹むと思うんですけど。いや、なんかそのやり直しでやって、なおかつ自分はまあできるだろうと思ってたのにあれだったら結構長く凹むし、点見られてるわけだからすごく恥ずかしいと思うんだけど。
うん、だからそれ彼のいいところだよね。決してコミュ障とかそういう属性は持ち合わせていなくて、友達は全然いっぱいいたんだろうし、みたいな感じはするよね。
うん。なんかそこら辺、ニートモノの中では珍しい主人公の性格してるかなっていう気はする。
ああ、そうだね。だから、逆に言うと、普通だよね。いい意味でも悪い意味でも。
うん、普通、女の子にも普通に話しかけられるしっていう。
逆になぜ彼が今ニートをやってるのかっていう部分が、結局、そんなに簡単に就職今できなくなってるし、とか、一度こう就職してそこを辞めてってなると、またそれが履歴として残ってしまい、ますます次の就職が難しくなるみたいな、こうダメなサイクルに入ってるってことですよね、彼自身がね。
何かしら挫折の理由はありそうな雰囲気でしたけどね。なんか一瞬回想出てましたけど、
あの回想の彼女は何だったんだろうね。ありがとねっていう貝崎くん、あれは何だったんでしょうね。フラッシュバック、あの彼女はまだ出てないですもんね。
いずれ出てくるんですかね。
わかりませんね、それはね。でも、あそこまで描いた以上は、何らかの彼女の件が何だったのかっていうのは出てくるでしょうね。高校生の試験、難しいかな。いや、もう私は絶対無理だとは思うんですけど。
絶対やりたくないっすよね。
無理無理。
一応、その、宇宙さん書いてましたけど、一応、大分県の、大分県なんだね、作者ってね。大分県のトップ高校、出ている設定であると。そこから大学まで行ってる、しかも院まで行ってるんであれば、ある程度の勉強はできていたはずなので、そうなると、さすがに数学が悪い。ほら、歴史ものとかね、覚えるものは忘れるかもしれないけれども、数学が悪いっていうのはちょっとびっくりだった。
逆じゃないですか。数学とかの方が忘れちゃうけど、うん、歴史とかは何年に何があったの、年号とか異様に覚えてたりしませんか。
あ、そうなんですか。
歴史の方がまだドラマとかで触れたりする機会があるから、うん、まあ、それこそこう、うん、シグマなんて使ってたな、確かにと思って。シグマと上と下に確かに数字書いてたけど、何を求めてたかさっぱり思い出せんって感じですからね。
なるほどね。
しかも全教科赤点って、日本語の能力とかはそんなに落ちないだろうみたいなのありますけど
そうですよね。 ね。
確かに。
しかも普通に生活しているっていうか、まあ、大学院行ってたってことは、ちょっと前までは、普通に試験的なものもやってたわけでしょ。レポートとかも書いてたわけでしょ。
いやー、大学のレポートなんてね、切り抜けられちゃうものだと思いますよ。なるほど、ね、本当に。
まあ、その結果が高校生をリライフするのは大変だっていうことなわけですね。
いや、でもこう、宇宙さんコメントに書いてくれてますけど、35歳くらいであるべきじゃないと、海崎くんの元の年齢が書いてくれてますけど、はい、それさっきもちょっと話題になりましたよね、私たちの中でも。
うん。なんかこう、ね、聴いてる音楽とかを照らし合わせると30代ぐらいなんじゃないっていうイメージが。自分がおっさんだなって思う感じも30超えてからっていうイメージがあって。
いや、でも、生々しいことを言うなら、リライフするんだったら、20代がギリギリなんじゃないかなっていう思いもある。
まあ、ちょっと30超えると、こう、なんかやり直そうかなっていうのにハードルを感じたりはするよね。
もっともっと頭も固くなるんだろうしな、とかいうのを、貝崎さんの動きを見ながらすごく思うな。
これ、いや、ね、この作品やっぱり気になったっていうのは、すごく引っかかる部分が多分、その、おじさん的にはあるんだと思うんですよね。で、その中で、じゃあ、自分が戻りたいのかっていう、私の中で27歳ってまだまだ全然、そんなに言うほどおじさんのイメージじゃないわけですよ。
ギリギリこう、柔軟に対応できるところなんじゃないかなって私は思います。ギリギリ
ね、うん、って思ってて、先生が25で、若いなって言ったじゃない。まだ自分だって27じゃんみたいなさ。
2歳年下微妙ですね。5歳ぐらい離れてくると若いねって思ったりするんですけどね。
うん、
いやー、でもそういう年代だと思いますよ。まだそんなん変わんないじゃんって言えないっす。
普通に恋愛だったら付き合える年齢だもんね。
まあ全然付き合えますけど。うん、それでも年下扱いすると思いますよ、全然。
うん、やたら言いますよね。2歳、3歳違うだけで、あ、全然まだ若いじゃんとか言ったもん。実際に。
高校生に戻れるとしたら戻りたいですか？
この条件でですか？
この条件で。だから、ある種これってすごい良くない？だって周りが全部お膳立てしてくれるわけでしょ？で、生活費もくれるわけでしょ？うん、
もうこの条件だったら私は、うん、いくらでも戻ります。
戻りますか？
戻ります。
でも体力とか落ちるわけですよ。今のままですよ。
体力関係ないもん。
ああ、オタクとして生きるにはね。
オタクとして生きるにはゲームやる時間がなんか5時間ぐらい1日増えるだけでもうハッピーじゃないですか。
まあ、そうですか。
この人あまり良くない被験者になる気がする。
あ、そうですね。あなたは絶対被験者にならないですよ。
今日も書くことがなかった。一日中ゲームをしていた。みたいな。
彼女は。部活出て真面目にやってたもん。
彼女はもうダメだって言われる。
友達もいたもん、一応。
まあ、残念ながらあなたはドロップアウトしていないのでダメでしょうね。逆に言うとね。これドロップアウトしてないと被験者になれない、ね。
どうかな、そろそろ。
あ、そろそろ、そろそろなりそうですか。
やめたらなるかも。
はい。なせちゃんは？
私も戻れるなら戻ってもいいと思いますよ。
はあ。
まあ、また、こう、ニートだったらとかいうのも含めですけどね。
うん。
はあ、私そう、受験もしたい。
したい？
したい。受験勉強したい。
勉強したいんだ。
勉強はしたくないんですけど、実技の勉強だけはしたいです。
あ、なるほどね。それはあなた、美術系だからそんなことが言えるわけですよ。山本さんは？
いや、今は楽しいんで、このままで大丈夫です。
あ、そうだよね。
ただ単純に、本当に、シンプルに若返るなら行きたい。
シンプルに若返る、ね、
その、なんだろう、中身、外身とかじゃなくて、うん、もう、
肉体が。
すべてあなたは16歳から17歳から。
もう一度人生をやり直せますって、はい、本当の意味でっていう意
味で。本当に。
うん、何もかも、も、その、まあ、今の生活の昔に戻るっていうことだよね。
そうですね。そしたらまあ、やり残したことやってみたり、全く違うこともできたりするかもなとか思うけど、この1年契約って結構。
そうでしょ
う。
人生さ、その、やり直せても、その1年後に戻るんだったら、まあ確かにこの設定うまいとこついてますよね。 いつまでもうそれで人生を本当の意味でやり直せるんだったらまた考えるじゃない、
うん、
単純に自分がじゃあ高校生に戻れますって言われて戻りたいかって言われたら戻りたくなんかないわけですよ私は。まあそれなりに楽しいことも高校の時代あったけれども、まあ別に今戻りたい、戻るのとは違うもんね。高校に行きたいかってことでしょ結局。
うん、そうい
うことです。若作りして、
若作りして、
やだなさすがにそれは完全に人生的に高校生に戻ってやり直すってなった時にそれも本当は嫌なんだけれども、こうでもやり残したことみたいな、こうしておいたらよかったなみたいなことはやはり今大人になってみて分かることはあるわけじゃない。あの頃はこれは本当はどうでもいいとか逃げてたみたいなことをやっとくとこれは変わったかもなという部分では若干後悔していることをやり直せるメリットはあるかもしれないけど、単純に1年だけ戻るっていうのはいや絶対嫌だなって思いますよね。
小田半世紀さんからのコメントです。27歳の貝崎新太が18歳の高校3年生になってしまう本作。高校生活自身は私の好きな日常系だと思うのですが、ところどころに27歳の大人な性格が見え隠れする物語は特殊です。実はこの手の先祖返りは私も昔思ったことがあります。ただ私の場合は当時あまり勉強しなかったのを悔いて一生懸命勉強して成績優秀になるという夢物語でしたけど、皆さんありませんか？本作の設定はどうやら顔が若返っただけみたいですね。こうなると辛いでしょう。私も今の体と頭のままで18歳になってしまったらゾッとします。今の脳みそで連立二次方程式を解けと言われても無理。貝崎は27歳ですから高校生からほぼ10年ですが、それは高校生活を懐かしむにはちょうどいい時間だと思います。貝崎の本当の生活を通り仕事がうまくいかなくなることも多くなり、昔をついつい思い出してしまいます。リライフさせるにはちょうど良い年齢でしょう。この物語がどこに向かうのかはわかりませんが、ひしろ、カリュウとオーガとの三角関係、オーライ、カリュウのライバル関係も一つの伏線なんでしょうね。ちなみに私のお気に入りは小野屋さんなんです。今時には珍しい黒縁太眼鏡なんて貴重です。はい、ありがとうございました。
ね、オタ半世紀さんの年齢、オタを半世紀やってる年齢ですからね。その状態で戻るとしんどいですよね。私もしんどいと思います。
体育の授業とかあったら死んでしまいます。
絶対嫌。高校時代もサボってたもん。
ねえ、全然体育したいわ。球技とかしたいですよ。
今はね、ジムには行きたいんだよ。うん、でも球技とかはしたくないですね。
そっか。
そう、基礎体力みたいなものはやっぱり欲しいなみたいな気持ちはあるんですけど、マラソンはしたくないですね。でも、こう、ランニングマシンには乗りたい。
ここら辺が微妙なお年頃なんです
よ。そうなんですよ。うん、微妙に、ほんとね。まず、こう、気になることってあります？被験者ナンバーワンって誰でしょうね。
ナンバーワンは高校2年生やってたってことなんですか？
そうなりますよね。
ですよね。夜明けさんが2年生でいたってことですもんね。
そうですね。でもそれは、新田くんには秘密なんですけどね、まだね。
うん。ナンバーワンが誰かはわからないです。
はい。ワンがいたっていうのも秘密ですからね、まだね。
ああ、そうかそうか、そうですね。
新田くんは知らない。
うん。
でもこう、視聴者側からすると、被験者ナンバーワンっていうのがいて、今回の新田くんがナンバーツーである。で、ワンっていうのがいたっていうのはわかるけど、ワンがどうなったかはまだ描かれていない。
でも失敗したんですよね。
失敗したって言われてますね。でも失敗したら、今まで明かされている設定だけで言えば、本来の年齢に戻るだけじゃない？
うん。学校で生活してたことは忘れて、
まあ、忘れるか忘れないかは、あれですよね。別に記憶は消されるとは言われてないですよね。
被験者の記憶はなくならないです。
被験者の記憶はなくならないです。ばらさない限りね。
うん。
他言無用を守っていれば、はい。記憶はなくさないんで。まあ、結果的には何もならなかったけれども、この 実験は失敗でしたっていうだけで元の年に戻るだけなんだと思うんですよね、
うん、
だから戻ってしまったのか。
いやでも正直メタ的なことを言ってしまえば、これだけプッシュされてるということは身の回りにいるんだよねって思って。
そうでしょうね。まあ もちろん、じゃあそれは誰なんだこの作中の中でっていうふうにもちろん見ますよね。
見ますよね。誰かなって思うじゃないですか。はい、で、しかも、新たよりも頭が良いんじゃないですか。その何においても正反対って言ってるっていうことは、頭が良くて身体能力が高いとかそういう話なんじゃないんですか、あれ。で、コミュ障であるみたいな。
そうね。まあ、ある意味そういうことですよね。新田くんは対人関係の能力ありますもんね。
彼に関して言えば、食さえ与えればもうなんか余裕で復帰できるじゃないですか、社会復帰。
その、まあ、最初の掛け合わせの違いみたいなところで、就職できなかったっていうところの容量の悪さが、結果的に今なのかな、みたいなさ。
うん。
っていうところ、だからうまく、行けば仕事も見つかったかもしれないですよね。単純にその、うん、運の悪さみたいな部分がそこで出ちゃったのかな感はありますよね。
ちょっと巡り合わせが悪かったんじゃないかなっていう気がしますけどね。
でもそこでニート状態になってしまったら本当に復帰できないままどんどんどんどん悪化していくパターンはあると思うので、一番いいタイミングで救いを伸ばしたのかもしれないですね、このリライフ研究所は。
ちょうど仕送りもなくなるタイミングでしたし。
あれ、仕送りなくさせたんじゃないの？逆に。
逆に。
リライフ研究所が。
あの、裏から手を回して。
手を回して。
お宅の息子さん構成プログラムとして。
うん。知ってるかどうか。
まずは仕送りを止めてくださいって言われて、はい、はい、みたいな。
感じの話が後で出てきても、ああ、納得って思いますけどね。就職を約束に、みたいなさ。ということなんで、この被験者ナンバーワンが誰なのかというところは気になるところですよね。
あの、小野屋さんはナンバー3なんですかねってちょっと思ってたんですけど。
ね、私もそうなのかなって思って。
そう、一緒に編入してきたし、でもナンバーワンじゃないってことでしょ？さっきのタマさんのこう、考察を鑑みるにバカだし。
確かにね。私は、小野屋さんが、
はい、
あのメガネの子ね。赤点メガネの子ですよ。ね、あの子が、最初は、この子が一で失敗例なのかなって思ってたんですね。露骨だったじゃん。
まあ露骨でしたけど、でも一番だったらもう終わってますもんね。
うん。
プログラムを。
そうなんですよ。まあ、
うん、
一番がそのまま高3に上がっている保証もないんだけどね。でもそれだったら多分面白くないからここにいるに違いないっていうところで、まあでもその小野屋さんがどう見ても純粋な高校生っぽく見えないっていうのはわざとそういう描き方してますよね。
うん。
あの妙なこう大人びた恋愛感とかそういうのも含めて。
うん、そうなんですよね。逆を言うとこうカリュウさんとオーガくんとか完全に高校生だなっていう安心感があるというか。
そこがいい感じ。
うんうんうん。ほっとしますね。
そうなんですよ。まあそういう意味で一応ヒロインポジションになるんですかね。千鶴ちゃん。
千鶴ちゃん。
はい。まだいまいち謎。
難しい子ですよね、あの人。察してくれないと困りますみたいなことを言われてもこっちも困るよっていう。
ほら、このアニメ意外とさ、その、設定の部分、まあ、リライフする若くなる薬の部分の設定を除けば、結構青春ものとして見れる部分があるからこそ、なおさら出てくるこの、いきなり出てくるラノベキャラみたいな感じの。
いや、いますよ。
うん。
ああいう感じの人。
と思います。
あ、リアルにいるんだ、こんな子。
いる。
溶け込めないというか。
し溶け込めない。でも、すごく他の人と関わりたいっていう興味はあるので、遠巻きから見てるし、時々突っ込むんだけど、言葉が足りない結果みたいな、こういますよ。
なるほどね。じゃあ描いてるわけですね、そういう子を。
うん。だからなんか、あ、いるかもしれないって結構思いました、彼女に関しては。
まあ彼女がね、どういうふうに、今、まあでも、新田くんとすでに仲良くなってるからね。ヒロインとして、
あれに関しては、新田くんがだいぶ大人だったなっていうふうに。
いやー、そういうところ面白いよね、やっぱりね。
うん。
実際さ、じゃあ何が一番高校生に戻った時に、経験として使えるのかって言ったら、人生経験の部分でしょ？余裕だったりとかさ。
うん。
その勉強の部分は、ね、赤点取っちゃうかもしれないけどさ。
頑張れば取り戻せるところでもあるんで。
あるしね。まあその分ちょっと頭固くなってるとは思うから、いざ勉強してもね、赤点だったわけかもしれないけれども、まあその辺は今後変わっていくとは思うので。
いや、あれ赤点取ってたのは遊んでたからって言ってたじゃないですか。余裕あるんですよ、なんだかんだで。
まだ？
高校で勉強つまずいても、別にそこまでみたいな、そういうことですよ。彼らこの後就職して、生活していくわけじゃないですから、余裕あるんですよ。
なるほどね。
きっと、003号じゃないのって言ってるあの子もきっとそうに違いない。
小野屋さん。
小野屋さん。いや、あれは絶対大人の余裕っていうか、その、頭使う進路にはいかないよっていう余裕ですよ。
小野屋さんは別に、私はもう小野屋さんは確実にリライファーだと思いますから。
リライファー？大人？
中身大人。
中身大人だと思いますんで。だから、別に勉強しなくてもいいっていうか、別に気にしてないんじゃないの？テストの成績に関してっていうだけかなと思ってるんですね。あとは、まあ、もしかしたら、新田くん合わせにしているのかもしれない。仲良くなる？近づいていくために？
ああ、夜明けさんの別パターンってことですね。
そうですね。
溶け込みやすくなるようには、なんか過保護だな、
そう。バカなふりをしているみたいなさ。実際に構ってますもんね。かなりね。うん、最初から。
実際一人失敗がいるならもう一人ぐらい監視つけませんっていう話にもなるのかもしれないですし。
うん。まあそれは新たには別に言われてないだけでね。
うん。
でもちょっと気づいてもおかしくないよね。この子、おかしくない？みたいなさ。他の子たちが逆に高校生っぽいから。
でも、小野屋さんがあそこまでちょっと大人感を出して近づいてきたんで、私疑心暗鬼になっちゃって、もう全員大人なんじゃないか、みたいな見方を現在3話でしてますね。
実験校的なね、ある意味ね。
いるやつはみんな構成プログラムの適用者と教員だけであるみたいな。
そう、もしや、この子も、この子も、みたいな感じに今なってます。
やだ、カリュウさんも本当は大人だったらやだな。病んでんな。
病んでる。
ピアスの話はえぐいですよね、ある種ね。
もう、二部チンガーみたいな。
気づけよって。
本当だよ、大学め。
いや、そういう恋愛してきた大人なのかな、とか思って。
わぁ、やだ。
見方が。
そのまま大人にならないで、大学。高校生ならそのまま大人にならないで。いやーでもね、こう、カリュウさんが可愛くてね、気づかないよ男子って。
確かにね、気づかないかもしれない。
でもこう、カリュウさんはカリュウさんで、ね、あれはあれでちょっと幸せなんだろうなっていう感じもする。
ピアッサーでしたね、あれね。
そうですね。今もピアッサーなんですか？
わからない。私はピアッサーでしたよ。
でしょう。
その技術は今も変わらないんですかね。
病院とかで開けなければ、自分で開けるんだったら、ああいうの使うんじゃないの？あれ、
氷。ピアッサー売ってるとこ見たことないですよ、うん、最近。
ないんですかね。みんな自分で開けないの？
いやー、どうでしょうね。
どうしてるんだろう。
まあ、本当は病院で開けた方がいいんだけどね。
うん。
安全のためにね。
医療行為ですから、あれ。
いやいや、でも高校生の時にピアス開けたいから病院行くわって言えないですよ。
言わないね。うん、
でも、ピアスってさ、開けた後にしばらく、まあ、30日ぐらいつけとかなきゃいけないでしょ、そのまま。最初の、ね、なんていうの、最初に入れたやつは。
定着するまで。
そう。で、しかもそれで毎日みたいに消毒しなきゃいけないでしょ。
うん、やった。
やったでしょ？
はい。
なんかこう、あそこでピアスなんか出すところもうまいとこついてくるなって思って、まあ私は高校時代じゃないですけど、うん、開けたのは、でもあるあるみたいなさ、
そうそう、それでも開けて大人びたいんじゃですよね。
うん、ですよね。
うん、だからカリュウさんと大賀くんは高校生だと私は思ってるよ、岩本さん。そう信じたいよ。
逆にもう20代真ん中だったら開けないかもしれない。
うん。
ああ、そうか。
うん。若さだからですよ。うん、
そっか。私ちょっと最初が中学生だったもんで。
不良じゃねえか。
不良じゃない。不良じゃない。しかも病院で開けたからちゃんと。
ああ。
偉い。
それは偉いですね。でも穴開いてると学校行くと怒られませんか？
ああ、なので透明のやつ入れてて。
ああ、なるほど、ね。
でもだからこそああいう色がついてるやつとかで男女、おそろみたいな。
いやいや、もうそれカップルでしょ。どう考えたら。
ね、そうですよ。
そりゃそう思いますよね。
うん。カリュウさんはそう思ってるんですよ、だから。まあ、そんな、病んでる感じに、こう、私は大賀くんの彼女、私は大賀くんの彼女みたいな感じじゃなくて、こう、なんか一緒のお揃いのものをつけてるっていう、こう、嬉しさというか、可愛いじゃないですか。
うん、まあ、イケメン恋愛鈍感ですよね、ほんとね。
ほんとですよ、もう、うん。頭いいんだから、こいつ。それでいて。
学校に携帯って大丈夫でした？
うちダメでした。
ダメだけど持ってってました。
まあみんなそうだよね。
うん、新たが言ってたのと全く一緒ですね。私一回学校で落として先生に没収されて一週間返してもらえなかったっす。
はあ、でそれが今だったらその授業中にさえ鳴らさなければOK みたいな感じになってる学校も多いっていう感
じが、ね、まあ、ないんじゃないですか。安全のために持たせたいって親御さんもいると思いますし、
防犯ですね。
確率が違いますからね、やっぱ、
ね、あの子
と。私高校生になっても持ってなかったので、あんまりなんか必要性を感じなかったですけど。
まあ今はそうはいかないですよね、多分ね。
高校生の頃だと連絡したいことも多いと思うし、うん、今なんて LINE ないとやり取りできないと思うから、持たざるを得ないでしょうね。クラスの連絡とかも LINE で回ってくるんじゃないですか。
ああ、今はね、そんな感じになりつつありますよね。その、親同士の連絡網が LINE になってたりするからね、今はね。学校のね。
高中さんからのコメントです。人生やり直すと言っても、どの時点でやり直すのか。それによって意味合いはだいぶ変わってきます。本作では、やり直しのポイントを高校3年に置いたところが面白いと思いました。すべてが校則で縛られていた高校生活から、飲酒や喫煙に代表されるように、いろいろなことが自己責任で容認される大学生。きっと多くの人が自身の人生の中で劇的な変化として挙げることでしょう。けれども、自由というより理不尽な状況が垣間見える今の世の中。学校生活ぐらいに口うるさく言われていたことを懐かしいと思える人も多いのではないでしょうか。主人公貝崎新もまたたった3ヶ月とはいえ会社という組織を内側で見てきてその理不尽さを身をもって知りドロップアウトしてしまった一人。いきなり波乱含みのやり直し高校生活ではありますが堂々とタバコは吸えない。赤点回避まで追試があるなどそんなにいいことばかりでもない様子です。何せニートを構成するためのプログラムですからね。この後、社会人を経験した彼の目から見た今時の高校生が自由でのんきないいことばかりではないと描かれていくことでしょう。どんな結末になるか、願わくば社会に出ることを良しと思えるようないい終わり方であってほしいです。ありがとうございます。
人生をやり直す時のタイミング。まあ、これ確かに高3っていうのはうまい設定ですよね。
うん、高3ってしんどいですよね。
しかも高3でしょ、うん、受験するしないとかさ、そういう時期ですよね。私の中では高3、実は結構楽だった。高2の時がきつかった。で、高3になって、もうある程度自分の、その進路みたいなものを決めて以降は逆に気楽だったんですけれども、でも、こう、受験校ですからね、ここね。
そうなんじゃないですか。最優秀の人間に対する恩情が熱いですからね。
何ですか、あのシルバーピンって。
ご飯タダになるんですか。
学食無料ってすごいね。
学費ただ、学食ただ、すごくないですか、あれ。
まあ、いわゆる特待生的な扱いなんですよね、多分ね。
うん。
でも、それでも、その、試験前に変わるわけでしょ、これ。
もう完全にそこは頑張れよって言われてる。ってことです
よね。
叩きつけられてるっていう。
落ちたらきついよね、ある意味ね。
うん。
その、学食無料はまあある種、ご褒美みたいなもんですけど、授業料とかも変わるわけでしょ、それで。
でかいですよ、
これ。でかいですよ、これ。ちょっとの失敗で落ちた時の、まあ、かなり、厳しいシステム引いてますよね。この学校。
リライフの対象にそんな学校選ばないでほしい。
第3話、おっさんなんですから。こう、改めて見ると、オープニング、いろいろ別れの含みがあるような気がしません？
まあ、最後、教室一人ぼっちのところからして、まあそうですよね。
まあ、間にね、ダンスしたりとか、青春オープニングですよ、ある種。でもありながらも、もう頭から、いずれこれは終わるものだというのがね、伝わってくる悲しさですよね。寂しさっていうのかな。
そう、向こうはこっちを忘れちゃうんですよねっていうところですよ。この、まあ、
本当に忘れるかはね、ともかくとしてね。でも一緒には暮らせないですよね、やっぱりね、同じ。
一緒に飲みに行こうぜとか言えないじゃないですか。うん、だって、ここ出ても彼ら未成年ですし。
うん。そうなんですよ。
なんかやっぱりこう、疎遠になっちゃう感じの。
逆にね、その、事情をね、知らない以上は、騙された感がありますもんね。だから、そここそ、その、実際に彼らの記憶から失われるっていうことなのかなっていう気はするんですよ。うん、真実を語れない。
まあ、罪悪感とか
そういうの
も、
そういうことだと思うんですよね。実際に薬で消すっていうことではなく。
ああ。なるほどな。疎遠になってしまって、今や連絡先もわからない人なんて、ザラにいますからね。
いるでしょ。普通にいっぱいいますからね。うん、はい、まあ、
それの一人になっていく。
一人になる。うん。まあ、例えばこの後就職、凱旋される就職先が、もちろんこの学校の近辺ではないとかね。もうそれだけで離れていくじゃないですか。
うん、何より社会出たら自由な大学生と時間なんか合わないですから
ね。合わないですからね。で、あとは携帯を、まあ、あの携帯自体は、多分この、これ用に渡されている携帯でしょうから、そういう部分で、こう、すべてそういうのが抹消されてしまえば、つながりは消えていきますよね。連絡取れなくなっちゃうから。あ、そういう意味でじゃないの？やはり消えてしまうという意味ではね。記憶は残るだろうけどね。うん、
そうかもしれないですね、うん。その方がなんとなく現実的な感じが残りますね。
そう、部分的に記憶を抹消するのは多分すごい、すごい技術だと思いますよ。
まあ、若返るのも大
確かに。
術
そうですね。整形とかじゃなくてカプセル1個ですからね。う
ん、あれみんな欲しいよね、多分ね。
なんか飲む高額迷彩みたいなやつなんですかね。
いやいや、単純に本当に肌とかがスベスベになるだけなんじゃないの。定期的に飲まされるやばい薬ですよ、あれは。多分1年が限界なんですよ。1年を超えるとボロボロになるんですよ。
あ、維持できなくなるんですね。
辛い。3年っていいですね。なんか、その1年生活するのは。確かに大変なこと多いんですけど、卒業式があるじゃないですか。
はい。
すごいなんかこう、人生でもやりきった感のあるタイミングじゃないですか。卒業式って。
でも、それ卒業した後に、また戻るわけでしょ。20。
まあそうですけど、なんかその、3年分やり遂げたような気になるじゃないですか。1年しかいなかったとしても。うん、
まあそこに意味があるんでしょうね。その、リライフ研究所的にっていうか、その、人生をやり直すってなった時の、戻る場所が高校3年生だったっていうの、これは中学生じゃなくて、あえて高校3年生だったっていうところの、こう、大人に一歩踏み出す場所ですよね。
高校3年生を自分のことを思い返すと、まあ私は自分の大学選びに間違いはなかったとは思ってますけど、そこまで真剣にその後の何年ですかね、60年、70年のことを考えていたかというと全然考えてなかったし、それに比べると、そっからね、10年ぐらい経った今の方が先のことを考えているから、そのね、考えなければならないことを知った上で戻る。18歳はなかなかに重みがあるなと
思うな。だからドラマが発生するわけですよね。
から、まあ、新田さん、貝崎さんなんて、まさにそれの被験者なわけだから、それを思うと、まあ、まだ4月だからっていうのもありますけど、軽いですよね。
うん、
あんまりこう、リライフするぜ的なこう、熱意は。
まあね、ある種流される感じで、 薬飲んで現状にね、お金もらえるんであれば、生活できるんであればっていう風に流されて流されて今があるわけですよ彼は。
そうだし、うん、この一年をやり遂げれば、就職先も斡旋してもらえるラッキーぐらいの感じの、なんて言うんですかね、あまりこう、ニュースで見た言葉の受け売りみたいな感じですけど、本気になれない若者代表って感じで、今のところ描かれてるのかなって感じがちょっとしてるんですけど。
まあもちろんその本気になれない若者が本気になっていく過程が描かれるはずですよね。
う
ん、
そうですね。
いや、わかんないけどさ。いや、でもそうだろう。そうじゃないと人気作にならないと思うんですよ。
うん、
このまま彼がダラダラと、ね、高校生の JK を食っていくみたいな、そんな話になるわけないじゃない？どう考えたって。
なんかこう、あの頃、なぜあんなことに本気になっていたのかってこと結構あるじゃないですか。その本気って、ね、たとえ恋愛であっても本気は本気で、今、慣れない本気だよなと思ったりするところがあるから。
でもそこの部分に関しては、あくまでも27歳の彼としての、その恋愛感なんだよ。だからこそ、じゃあリアルにその他のあの中にいたあのメガネは怪しいからならないと思いますけど、
あれはならない、
あれとはならないと思いますけど、それ以外の女の子とじゃあ恋愛関係になるのかってなった時に、しかも恋愛関係になってもまあ大人的な感覚ではありだと思いますよ。その例えば半年間付き合って、うん、これである種そこを堪能してね、そこの後もうないわけじゃん自分の先は。
うんうん、
そこの世界の中にはさ、
はい、
って思えば今をとにかく楽しむだけ楽しんで、まあ終わったらそれは仕方がないかなって思えるのもある種大人かもしれないなと、
うんうんうん、
その年齢だったらいやここで終わりは嫌だよってなると思う、
うん、
でも大人だったらその高校生の恋だったって思えるかもしれないみたいなさ。
そうですね、うん、確かに。いや、JK だしな、相手とか、なんか冷めて思っちゃうところもあるだろうしな。
うん。その辺の感覚の差は絶対あるはずだからね。だって、精神的には大人のままなわけだからさ、
うん。そうですよね。そればっかりは変えられないですからね。
可愛いなとは思っても、あくまでも可愛いなって思っ、
そうですよね。頭撫でてあげたくなる方の可愛いな
ってことですね、うん。そういうところでね。若いなとか、そういう風なものの見方になってしまえれば、それを恋愛と呼ぶのかどうなのか、意外と悪いやつじゃないじゃない、新くん。その JK とどうこうとか言いながら、そのまま悪いことして何とかしちゃうようなタイプではないわけですよね。まあそういう。
見てるだけで楽しいんじゃないですか、うん、彼は。
そういう人だからこそ、もちろん被験者に選ばれているんだろうとは思うんだけどさ。だから恋愛やるんだったら真剣にやるんだろうなと思うし。でもこの作品で恋愛やらないわけはないと思うんですよ。青春ものだもん。
もうだってすでに、火種がいっぱいいろんなところに
あるわけ
じゃないですか。ね、
いやー、どうなっていくんでしょうね。非常に気になりますよね。
龍拳さんからのコメントです。この作品で一番の衝撃はエンディングでした。第1話でイージューライダーが流れてきて、随分渋いところをついてくるなぁと思っていましたが、第2話で流れてきたのはまさかのホットリミット。これ毎回違うやつかと痺れました。そして画面に映るのは過去の遺産 MD コンポ。新たが聴いている曲設定なんでしょうか。すでに全話配信されているサイトもあるらしく、調べれば今後の曲もわかるのでしょうが、ここは一つ毎回の楽しみにしたいと思います。個人的にあの辺の年代ならグレイとラルクがなきゃ嘘だろうと思っていますが、かかるかな？ありがとうございます。
そうですよね。この作品ね、エンディングが強烈ですよ。
なんか懐かしすぎて、ひえーってなっちゃいました。
そう。イージーライダーかいみたいなさ。しかも2話でホットリミットがかかるんですよ。
そうですね。2話の方が私、おおってなりましたね。
ね、
でも私やっぱり3話やられましたよ。
あー、野猿ね。
野猿じゃないよ。ブラックビスケッツだ
よ。ノリがね、なんかちょっと近いものを感じますよね。
最初パッと野猿かと思ったら違いました。
ブラックビスケッツなのがすごいですよね。ポケビじゃない
じゃないんだ。ポケビじゃないんだ。
まあでもタイミング、そうね、タイミング
って感じ。いい曲ですよね、本当にね。まあその時の、一応お話のテーマに合わせたものを、こう、選択してる感じですよね。
いやー、MD やったなー、いろいろ編集。
MD 編集できるからね。
そうですね。ラジオも撮ったなーとかいろいろ思い出しますね。
MD みんなが持ってた時期、私はカセットテープでした。
あー。
時を感じる。
そっかー。
結構長らくテープ使ってましたね。
個人的にあの辺の年代ならグレーとラルクがなきゃ嘘だろうと思ってますが、かかるかなということですけど、
これね、わかるんですよね。
そうなんですよ。ちなみに言うとラルクは4話でかかりますよ。
これ一覧見ちゃう、
あの公式サイトもう結局13話まで実は先行配信されてる、さっき言いましたけど先行配信されてるので出てるところには出てるんですよね。で、公式サイトの、ミュージックのところを見ると、12話までの楽曲が全部載ってますんで、興味のある方はそこを見てみるといいと思います。
エンディング曲をまとめた CD 出るみたいじゃないですか。
はい。
タイトルが MD2000 って最高ですよね。
これ MD で出しちゃいいんで。もう、そうか、もう作ってないんだった、確か。
再生ができないですよ。
再生ができない。
聞く方法がない。
実は MD2000 って書いてあるけど、2000年より後の曲が入ってるような気がするのは秘密だっていう。
2000年前後に流行った曲っていうことですか、ね。
2000年代。
はい。2000年代ということでね。
貝崎さんが18歳だった時というわけではない感じですよね。
うん。
もうちょっとなんかこう。
うん、もうちょっとなんか懐かしい感じがするんで。だから意外とやっぱり本当にこの作品のキャラクター年齢って30代以上をターゲットにしてるんじゃないのかなっていう感じはしますよね。
30代前半ぐらいのイメージなのかなってちょっと思ってましたね。
だから多分その作品的に20代の方が、アニメ化しやすいとかあったのかな。
漫画的に、まあ、さっきなせちゃんが言ってたみたいに、うん、ギリやり直しが効いて、
うん、
メンタルも折れないのは20代っていうのも確かにそれもありそうだなっていう。
ああ、設定的にね。そう、単純にね。リアルな感じでね。
いや、でもビジュアル的にもそうだし、そこでこう30代にしちゃったらもう世にも奇妙な物語の方じゃないですか。いや、でもこのリストを見てると、うわ、見てたみたいな番組をめっちゃ思い出すっていう。
まあ、ドラマとかバラエティとかで歌ってたような曲ばっかりですよね。
そうなんですよね。
そう、もう妙に懐かしいんですよ、この作品って。
そうなんですよね。なんていうか、こう、曲目のラインナップを見ると、自分が本当に、それこそ、こう、ツタヤで借りてきて、ダビングしてたとか、そういうわけではなくて、私、運動会で踊った曲とか入ってますからね。
あ、
だから、ちょっと、まあ、懐かしいというよりかは、もっと子供だった頃なんですけど、なんというかノスタルジーな曲ばかりが集まってますよね。
うん、私に至ってはこれ結構、その、今日は元気出したい日にかける曲とかの一覧に入ってる曲が入ってるので、同世代の人の感性っていう感じがして。
この作品シリーズ構成を横手道子さんと、兵藤和穂さんがやられてるんですけれども、こう、なるほどなっていうね、うまさっていうのかな。各話各話の微妙なこう、なんていうのかな。その、お話の持っていき方みたいなものっていうのかな。う
ん、私本当に弾きが好きですね、うん。その、何か起こりそうな感じがしてる中でエンディングに入っていくっていうのかな。特に2話のホットリミットとかは、主人公が部屋でコンポで聴いてるじゃないですか、はい。あれすごくいいなと思って。
今ね、今時ほらなかなかコンポなんか持ってないからね。結局みんなスマホになっちゃっていったから、うん、その、家にコンポ自体が置かなくなってますよね。よくても、例えば Bluetooth のスピーカーとかになっちゃったりとかしてさ、小さいさ。うん、
ですよね、
うん。
でもあれ見ると、ちょっとコンポやっぱ欲しくなりますね。置きたいわ。PC で処理できてしまうのがちょっと寂しくなっちゃいます。
これね、まだ見てなくてこの回聞いた人はね、ぜひね、配信とかでもいいんで見ていただきたいなと思います。結構、おじさんたち向きだと思いますよ、私。
うんうん、
これだけ好きだから。20
代後半から上の人はすごくなんか年齢的な共感が持てると思うんですよね、はい、あの感じ。
45ぐらいまで全然 OK だと思いますんで。
うん。ラノベの主人公とかの年齢設定、 を見てると、こう書いてる人はすごい年が上だから、本当にこの年の人間はこうかみたいなのあるじゃないですか。
はい、ありますね。
でも、なんかこう、主人公同世代なんで、すごくなんかこの同世代の人が同世代らしく振る舞ってる感じっていうのが出てるんですよね。
うん、
あれはね、見ててすごくグッとくると思います。
まあ原作もあるんでしょうけど、脚本の妙みたいな感じを感じますよね、やっぱりね。
うん、
うまいなっていう。その辺はやはりベテランの方たちが書いてるだけのことはあるなって思うので、うん。こう、私もね、全くこの作品知らなかったので、見て面白いって思ったから今回特集に至ったので、ぜひね、ちょっと青春振り返ってみたいなっていう方は、ぜひ、リライフっていうタイトルにちょっと騙されてみて、見ていただければと思います。今日の特集は。
リライフでした。
そこアニ。
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間、1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、
涙、
思いをすべて込めた、
胸躍る
ストーリーね、今聞かせて。
さあ、ということでお送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
来週の特集は、
はい、来週は2016年夏アニメ新番組あお互い特集です。
今回から一人1作品にします。
はい、ぎゅうぎゅう絞ります。
はい、もうこの作品しかない、これを紹介したいっていう作品を書いて、これしかないっていう作品をおすすめしてください。
そして7月31日の特集コンクリートレボリティオ超人幻想の原作脚本の相川翔さんへの質問も募集中です。こちらは締め切りが19日22時になっております。
投稿の宛先は
そこアニ .com まで、メニューバーの投稿募集より投稿をお待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、国曜アットアマグラ毎週金曜日配信中さん、大目財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、野菜炒めさん、ワニラー149号さん、ニセクモスケさん、ハリアーさん、 SQT さん、バーニー二平アット第三世代ミニオンガールズストーリーワンチャンス .jp で展開中さん、塔の紡ぐアットアルゲートオンライン第5巻発売中さんのサポートにてお送りいたしました。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと、
なせひとみと、
たまと、
岩本さよりでした。
好きなんだ君は僕。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。